今日読んでいただきました聖書の箇所にも出てまいりますが、イエス・キリストがお生まれになったという言葉がこのクリスマスの最初の出来事の中に記されています。で、12月に入りまして、実は正確に言うと12月の24日までがアドベントであります。25日はクリスマスなんですが、まあ、私たち先だってこのようにクリスマスの感謝礼拝を捧げております。12月の最初の1日の礼拝からずっとこの読んでいただいたマタイによる福音書の1章から系図から始まりまして、先週は1章の18節以降のヨセフに語られたところから取り次ぎ、今日はこの2章に入りました。で、ある教会に来て間もない方がこんな質問して帰られた。牧師は、聖書朗読者は聖書朗読の中でイエス・キリストの誕生の次第、生まれたという表現使われますけれども、牧師は降誕されましたとか来られたという言葉を繰り返し語りなさる、おかしいんじゃないですかとこう言われた。素朴な質問であり、私は耳を傾けるべき言葉だなと思ったんです。いかがでございますか。正直なところ、生まれたというのに来たとかね、来たというのはどっかから来たわけですから、降誕下ってこられたわけです。聖書はズバリ言いますね。イエス・キリストは神であられたお方が、私たちのこの地上の生活する人々に、そして今日の私たちのところに来てくださったお方の、神が人となられたお方、単なる誕生じゃないんですね。先ほども言いましたけれども、アドベント対抗説と言っておりますが、このアドベントという言葉は本来到来したとかですね、来たっていうぐらいなの、聖書の中には繰り返し使っている言葉なんですが、実はこの言葉からアドベンチャーという言葉が生まれたであろうと言われています。アドベンチャーというのは冒険でありますね。ということは、神が人となって来られたことは神様の冒険だっていう、一大冒険、愛の限りを尽くしてそれを神の方から成してくださった。神様が私たちと同じところに来てくださって、そこに身を寄せるようにして踏み込んできてくださったのは、実はクリスマスなんです。キリストの祝う祭りなんですね。クリスマスは神ご自身が御子イエス・キリストをこのように使わせてくださって、私たちのところに来てくださった、私たちのために立ち上がってくださった。で、私たちと言いますと、今お互いに集っているこの隣の人、この人には関係あるけれど私には関係ないんじゃなくて、この私たちというのはここにいらっしゃる全ての人、一人一人を含む私たちです。ですから誰一人例外ないということを知っていただきたいんですね。どうしてもこういう礼拝に出てますと、私とは関係ないことだというふうに受け止める嫌いがありますが、そうじゃないんです。私たち一人一人のところに来てくださった、立ち上がってくださった、いわば神様が決起してくださった。私たちの人間社会でも決起集会とありますが、神が、唯一の神が、愛の神が一大決心を持ってと言ってもいいと思うんですが、決起してくださったこの時です。ですからこのクリスマスの出来事を見ていきますときに、これから紹介もしますけれども、いろんな人たちがそれに応じるような形で決断した日でもありました。ですから今日私たちは賑やかでなくても良いと思うんです。質素でいいと思うんです。華やかでなくても良いと思うんです。しかし私たち一人一人の心と人生の、そして永遠にまで関わるこの私たちの歩みの中に、このクリスマスの決断するときから新しい歩みがなされますようにと願ってやりません。そして信仰紹介を送っていらっしゃる皆さんにとっても、このところからさらなる新しい一歩と、そういう時であらせていただきたいと願うのであります。さて、今日開きましたマタイによる福音書の2章の1節から11節の、もう何度も読まれた記事であろうかと思いますけど、ここをご覧になってくださいませ。このクリスマスの出来事にまつわるところには、いろんな人が登場します。24日にはまたイブ礼拝がありますが、その時は聖書朗読なされますので、多くの方もご存知だと思いますので、かいつまで見ていきましょう。全部の方紹介できませんが、まずですね、イエス様の誕生に先立って、その道備えを備える人にバプテスマのヨハネという人がいました。この両親はかなり年老いて時にその子が与えられたと聖書にあるんです。 その父の名はエルサレムの祭壇に仕えるところの祭司ザカリア、その奥様がエリサベト。もう子供が与えられないんじゃないかなと思っていた彼ら夫婦に、神様はこの夫婦の間にですね、まあヨハネと名付けようということで、そのイエス様の先駆者としてこの地上に来てくれました。生まれてくれました。そしてイエス様を胎に宿したマリア、その夫となったヨセフですね、この人たちは婚約はしていたんですけど、結婚する前にマリアが身ごもったということを、宿ったということが分かったというんです。で、私たちの個人の常識で考えてはいけないと思うんですが、当時はそういう結婚する前の胎に前に身ごもるということは一周忌の刑だったんです。これは本当の祝福があるためということで、そういう法律のようなものが定められたんですが、おかしい、二人とも身に覚えがなかった。本当に苦しんだんです。クリスマスは苦しんでる記事なの。悩み苦しみ悶々とし、果たしてこんなことがあっていいんだろうかと思う中で、神様の方から聖霊によってと聖書は書いています。先ほども使徒信条の信仰告白で見ましたけれども、聖霊によって身ごもった、神様が直接介入されて、神の御子を、母マリアを借りてそこに宿られたということであります。ヨセフとマリアはそのことを神様から伝えられたこととして、お言葉通り好みになりますようにと、マリアはそれを受け入れました。非常な戦いもあったんです。それに従いました。この服従がなければクリスマス成り立たなかった。そしてその知らせを最初に聞いたのが、先ほど司会者の祈りにもありましたが、羊飼い。ユダヤのベツレヘムかの、そのマラから少しか離れたところに野宿しながら羊の群れの番をしていたとあります。当時羊飼いというのは非常にこう、低く見られていた。神様の祝福を受けることができないのではないかと言われてた人たちなんです。そんな人たちのところにまず御使いを通して、今日ダビデの町にあなた方のために救い主が生まれだった、この方こそメシア、キリストですという知らせを聞きました。なんとその赤ちゃんイエス様が飼い葉桶の中で誕生なさった。本来ありえないような形でこの地上に来てくださったわけでありますが、羊飼いたちはその光景を見たときにも、そこから小躍りしながらそこを立ち去ったであろう、新しい歩みをしたであろうと思われます。そして今日紹介する、長くなりましたけれども、遠い東の方からたった一つの星を頼りにして、長い長い距離、東の方からと書いてある。東の方というのはどちらの方ですか。以前ユダヤ人の人たちにとっては敵であった人たちがいた、アッシリアとかバビロンという国の方から来たというんです。距離的にはいろいろ言われるので、今正確に私は申し上げることはできないんですが、かなり長い距離です。何日もかかって、その道のりを一つの星を頼りに彼らは来たというんですね。今紹介しましたマリアとかヨセフ、そして羊飼いたち、そして今これから紹介しますこの東区の方から来た学者たちですけれども、共通していることが一つあるんです。全ての人、この登場する人は全部神様からの語りかけ、あるところでは聖霊による導きと書いてありますが、神様の方から全部それを知らせてらっしゃる、導いてらっしゃる。それに対して登場する人は最初から、喜んでないんです。悩んでるんです。苦しんでるんです。貧しさの中にあって耐え忍んでる。学者たちは長い長い旅をしながら、苦労しながら、やっとの思いでっていう、そんな中で御子イエス・キリストと出会っている。さて、学者の方に目を留めたいと思うんですけれども、 聖書はですね、月とか星の動きに心を奪われて、それを運勢占いすることは禁じているのは確かです。皮肉にもそのようなことを仕事としていた、実はこの学者たちは異邦人、ユダヤ人ではございませんでした。なぜ彼らは一つの星を頼りに来たのか。多くのことを調べていた人でありますけれども、この先ほど言いましたアッシリアとかバビロンという国の人たちは、以前あの小さな小さなユダヤの人たちからと戦いの中で敗北した、いや敗北したというか、ユダヤ人の人が勝利した、彼らの神ってどんな人かなという思いがあったであろうと想像できます。その旧約聖書の中に一つのこんな言葉が書いてあるんです。一つの星がヤコブから進み出るっていうのは、ちょっともう一つ旧約聖書に書いてあるんです。なんとこの聖書の記事から約1400年か1500年前の、もうあのモーセという人にとって書かれた、ある別の人に言わせたんですが、民数記の24章とか読んだと書いてあります。おそらくその言葉を聞いていたんでありましょう。一つの星が導くということ、あの開けなくて言って、民数記の24章の17節に書いてあります。ある意味ではユダヤ人たちもそれを頼りにしとったのは事実であります。長い長い旅を本当に苦労しながら、そこにやっとエルサレムに到着したとあります。ところがエルサレムに到着したけれども、そんな王となる人が、救い主と言われるような人がどこにいるんだろうか、 見渡してもわからない。そんな騒ぎも起こってない。誰もそんな話を聞いてくれない。そこでどうしたものであろうかということで尋ねたところ、当時その社会を支配しとったヘロデという王様が心にすっごい不安を覚えたんです。私にとって別の王が来る、私の座が奪われてしまうという不安が走りました。それを聞いた民衆たちも人々も恐れた。なぜかヘロデに代わる王が生まれるとしたら、ヘロデは何をやり出すかわからない、恐れたんです。で、東の方から来たこの占星術の学者たちはどうしても見当たらない、どこなのかということで、その話を聞いたところ、聖書に一番詳しかった祭司長や律法学者たちが、ああ聖書にこう書いてあるよということを紹介したの。今日紹介しているこの8節ですか、これは旧約聖書の御箇所の5章に出てきます。なんとこの聖書の記事から約700年前ですね、あそこに書かれているだろう、ユダヤのベツレヘムだよって言ったんです。ダビデ王の生まれた町だよ。そうですか、じゃあ一緒に最初や立法学者たち、いわゆる指導者たちも一緒に、さあ、あのユダヤのエルサレムから約8キロか9キロ離れたところですが、行きましょうと言って行かなかったんです。誰が行ったか、東の方から来た占星術をする学者たちだけがそこに赴いた。そしてついに誕生して間もない、何時か経ったでありましょう、巫女イエス様にこの学者たちが出会ったという記事です。何でもない記事と思われますか。非常に大切なメッセージがここにあるんです。これは今日の私たちに対するメッセージです。それぞれ皆さんお一人お一人はこの教会に、いやイエス様のところに来るにはいろんなきっかけがあったでしょう。友達に連れられて、親御さんに連れられて、いや私みたいにとんでもなく飛び込んでいったというのもおられるかもしれませんし、いろんな導かれ方があったけれども、イエス様とどこで出会ったからなんです。真実な神様、一旦約束なさったことは必ずなされる神ご自身の御言葉が聖書です。その真実な、一旦約束したことは必ず成し遂げられるお方の御言葉を通して、ああここに救い主イエスキリストが誕生された、来られた、そして十字架の死に至るまでこの地上の業をなされたということを私たちに明らかにしてくれるのは聖書の御言葉なんです。東の方から来た あの博士、あの学者たちが御言葉に基づいてやっとイエス様のところにたどり着いたんです。距離はたったあの東の方から来る距離からしたらはるかにわずかな距離ですけれども、その距離は御言葉なくして短い距離、ユダヤのベツレヘムまではこの御言葉なくして出会えなかったんです。この東の方から来た学者たちは自分たちの知恵や力やこれまで得た知識を持ってやっとエルサレムに来たけれども、そこには限界を感じてたんです。それだけではわからない、御言葉を通して不安や憂いを喜びに変えられたのです。愛する皆さん、この朝このクリスマスの礼拝を感謝礼拝を捧げていますが、お一人お一人が神の御言葉を通してイエス様に出会うんです。今も生きていらっしゃる方に、なぜなら神の御言葉、尊女そこらの雑誌とか新聞の言葉じゃない、神の御言葉であり、真実な神は必ず語られた言葉はそれを成し遂げられるわけですから、あなたを愛してるよと言われたら愛しておられるんです。あなたの罪汚れから救うと言われたら、そのために十字架にかかったと言われたら、その通りしてくださったのは私たち一人一人のためなんです。ここにキリスト様との出会いがあるのです。さてもうちょっと見てまいりましょう。十節以降ですが、ここに登場する東の方から来たこの学者たち、彼らは神の御言葉にガン毅然と固く信頼したんです。さあそこに着きました。赤ちゃんイエス様がおられる。何時だったかこれでここで分かりませんが、何してますか。ちょっと聖書注目してください。十一節見てほしいんですが、家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香持ち役と贈り物持ち役を贈り物として捧げた。ああおられたなと、さっと立ち去ったじゃわけじゃないんです。ひれ伏したんです。ひれ伏すというのは初代の教会から良い習慣なんですが、礼拝の姿勢です。私たちはひれ伏すって名前しませんが、本当は神の前にひれ伏すという、そして彼らの生活の必需品であったでしょう。商売、まあ、先生術のいわゆる生活の糧を得るための道具であった黄金乳香持ち役、まあ、詳しい話はできません。いろいろ言われるんですが、彼らの生活生計を立てるために必要なものだったの。それらのものを全部、それは神様あなたにお返ししますと言わんばっかりそれを捧げたというんです。彼らの人生が新しく始まったんです。キリストに出会って新しい人生が始まりました。ああ私博士、学者たちは、私たちは主のものだ、生き方が今までの生き方から変えられていったわけです。新しい歩みをするという決断をこの時したんですね。人から強制されてではありません。無理強いではありません。いやいやではありません。このキリストと出会った新しい出会いが彼らに感動を与えて、彼らをそのように促したんです。そしてどうしました？十二節。ここをご覧ください。ところが、ヘロデのところに帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。自分たちの国に帰っていったんです。でもヘロデのところも行かなかった。別の道を通って。自分たちの国に帰りました。ユダヤ人の王として、いや世界の王として、救い主として来られたイエス・キリストの出会いがもたらすものは、もはや以前と同じ道ではない。別の道、新しい道を歩ませる歩みだと語ります。これは今時の私たちも例外ではありません。新しい生き方がそこから生まれた日であります。新しい歩みを決断するように促している別の道であります。皆さん、私たちは イエス・キリストに出会うということは別の道を新しく歩み出すことです。今までと同じ家庭、もちろん家庭、家族構成が変わるわけで、同じ家庭に帰るんです。同じ職場に行くんです。同じ学び屋に行くんです。同じ社会の中で暮らすんですが、それまでとは違う別の道を通って。どんな道でしょう。これまでは私の人生は憎しみと妬みと、どうしても許せないという思いにとらわれていた道から、新しい別の道、愛と許しの道へと導かれるんです。ああ、誰にも言えない罪と汚れの中におったな。その道から神様としっかり向き合うところの正しい道に、その別の道に歩み出すのです。今までは自分さえ良ければという自己中心の生き方をしてきたな。そうじゃない別の道、神様を中心とした祝福の道に歩み出す。これが別の道を通って自分の国に帰っていくということです。今日それがクリスマスは決断の日なんです。今年はなぜか変わらず時は自分の証ばっかりですね。今日は聞いてない方たくさんいらっしゃいますが、あえてもう一度します。先ほどこういう時は司会者と聖書朗読でこう祭り上げられてしまうんですが、お二人にいつ洗礼を受けたって聞いたんです。司会者は24年前かななんて言ってました。3日前に決まりましたという、まあそんな時もあったようであります。聖書朗読者は計算してみる36年前だと思います。今日ここに伝われるクリスチャンの皆さんよ、イエス様と出会った時が終わりだと思うんです。私はちょうど今年で45年になりました。1974年ありますね、45歳で。8月29日、私 あるところでこのイエス様の語りかけを聞いて、ああ、私も今日の言葉であえて照らし合わせるなら別の道を取って帰ろう。そしてその年の11月10日が洗礼式でした。何の洗礼準備会もない、生産式が回ってくるときにちょっと妬ましく思ってたのか、なんで私だけと思ったのか、そこの牧師先生優しかったので、河原崎が生産式に早く預かれるように11月10日臨時洗礼式してくださった。ちょっと詳しく言いますね、今日時間ありますから。その洗礼総会があったら、体の大きい宣教師の先生があなた伝道者になりなさいと言われたんです。何のことかなと思ったんですが、5年半後にそれが成就しました。なぜか不思議なことを覚えますが、それは さておきまして、その洗礼を受けて11月10日洗礼を受けてすぐさまですね、別の道を通る一歩を踏み出させていただいたのは、西宮の兜山の麓で雪の降る日でしたが、野外教会学校がありまして、今年 神戸クリスマスフェスティバルの講師だった彼もその一人だったと思うんですが、一緒にですね野外教会学校を雪降る中でしました。河原瀬君、君は洗礼を受けて間もないから歌かけ持ってなさいと言われた。なぜ洗礼を持って受けて間もないものは歌かけ持つのかわからなかったんですが、しんどかったですね。でも嬉しかった。雪だるまになりますね。パーッと雪が降ってきた。心は温かかった。燃えましたね。その時に、あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのです。決して行いによるのでありません。それは誰も誇ることがないためなのです。自慢できない。神様が愛の限りを尽くしてそのようにしてくださった。あなたはそれを受け入れただけだろう。これがその時、聖書の御言葉を持って私に、そうだ。神様がそのようにしてくださったということを、ですから洗礼準備がなくてもよかったのかなと思ってますが、そういう導きをいただきました。今日この朝尋ねたいんです。もう一度、皆さんはどこでイエス様に出会われましたか。小さな出会いでいいと思うんです。ちょっと私は激しかったかもしれません。いや、私は洗礼を受けたからその出会いだったという人も中にはいらっしゃるかもしれません。でもあそこでこの東から来た学者たちのように御言葉に導かれて、そこに比例した、捧げた、別の道を通っていった。もしまだ出ない方いらっしゃるならば、今日はそういう時になさいませんか。 あなたの人生に確かな別の道が用意されているんです。それは永遠につながる道です。クリスチャン、私も含めてクリスチャンの方にお尋ねします。今までイエス様と一緒に歩んできました、従ってきました、しかしどこかでその道が確かであったのかということをぐらつきませんでしたか。もう一度吟味したらいかがでしょうか。見直しなさる。どんなに長い信仰障害だったとしても、今私はここに確信を持って立たせてた。この確信は傲慢じゃないんです。この確信は謙遜にの中にあっての確信です。神がそうしていただいた、してくださった。皆さん、これは私、この神様はですね、安心してください。私たちが待ち望んだ以上のことをしてくださるお方です。私たちが祈った以上のことをしてくださるお方、神様の凄みがそこにあるんです。私が一歩踏み出すことができないでうろうろしているときに一歩踏み出すならば、そこに神様の凄みを経験するんです。これは恵みの体現です。この朝、この2019年のクリスマスの時に一人一人がそうさせていただこうじゃありませんか。長らく信仰生活を送っていらっしゃる方にとっても、神の凄みをここで体験させていただく、新しい一歩を踏み出させていただきたいと願うのであります。お祈りいたしましょう。